はい、それでは本日の VC 雑活始めていきたいと思います。皆さんおはようございます。ライフタイムベンチャーズの木村です。この VC 雑活というですね、ポッドキャストなんですけれども、何をやっている番組かというと、平日毎朝だいたい8時頃からですね、お届けしている番組になっていまして、普段はシード VC、ベンチャーキャピタルとして活動している、私ライフタイムベンチャーズの木村が日に一つ気になるニュースの記事やブログの記事、あとたまに論文とかを取り上げまして、その内容をご紹介するとともに、その記事のどういうところがベンチャーキャピタルシード VC としてライフタイムベンチャーズと面白いと思うのかと、というところですね、ご紹介をしていくということで、ベンチャーキャピタルが普段読んでいる記事をベンチャーキャピタルのこうコメント付きで聞けるというですね、そんな内容の情報番組になっております。で、曜日によってですね、テーマは異なってくるんですけれども、本日のテーマが、ちょっと普段とは、色彩が違って、ディープテックエコシステムみたいな感じのところですね。名前の通り、何をもってディープテックっていうかっていうのは、結構いろんな人によって定義がまちまちな感は、ここ最近あるんですけど、わかりやすく言うと、サイエンスとか科学とかそういったものを、ベースにした、ウェブサービスとかアプリ以外の、アウトプットのテクノロジー全般とかなのかなっていうふうな、そんな、ふうに思われるそのディープテックですけれども、この領域で、ちょっとなんか興味深い論文があったので、その論文の内容を簡単に、ご紹介するとともにですね、それがディープテックのエコシステムについて、もしくはシード VC の活動について、どういうふうなところが印象的なのかというのをお話をできればと思っております。今回ですね、ズバリこう論文のタイトル自体が、書いてある通り、Researcher Dynamics in the Generation of Emerging Topics in Life Science and Medicine ということで、日本語に訳すと、生命科学医療の、新テーマ、創出における研究者のダイナミクスをなんて訳すか、あれですけど、相互関係。ダイナミクスってそのまま言っちゃった方が、互換的には分かりやすい気がしますね。っていう論文が出ていまして、こちら日本の研究者の方が書かれたものでして、一応ファーストオーサーは、確か筑波大学の大場先生、ですと。で、大場先生ご自身も、医学医療系の准教授。で、国際連携食料健康科学の専攻でいらっしゃるという先生ですと。で、セカンドオーサーが竹安先生という先生でして、こちらが京都大学の生命科学研究科、分子情報解析学分野の教授でいらっしゃると。ウェット系の研究室の教授っていう、そんな先生ですね。で、ラストオーサーが日比野愛子先生ということで、現弘前大学人文社会学部の准教授ということで、生命科学系の研究者お二人と、あとは人文社会学系の先生、しかもこの日比野先生の研究分野がテクノロジーと人間集団相互関係について研究をなさっている方ということなので、今回ですね、テクノロジーそのものの研究というよりは、それを生み出すラボとかその環境についての研究を、まさにこの3者の領域というか、それぞれの領域の強みと、でも共通の関心事項である、どうやったらもっとこう、エマージングリサーチトピック、略して ET ってね、ET ってなんかこう、ね、どっかのこう宇宙人映画みたいな感じですけども、この ET っていうものがどうやって生まれてくるのか、エマージングトピックがどうやって生まれてくるかってことを、ちょっと観察的に研究をしてみたという内容になっていますと。で、具体的にはですね、どんなメソドロジーでこの研究をしたのかっていうと、エマージングトピックの構成要素になっているキーワードの解析をしてみたっていうのが、基本的なこう最初のアプローチでして、エマージングキーワードってどういうものですかね。最近のエマージングなものとね、最近ノーベル賞を取ったっていうものはもう2、30年前にエマージングだったものっていうふうによく言われるので、多分クリスパーキャスナインとかもだいぶ前の話とかっていう、そういうレベルの話なので、今のエマージングはまた別のエマージングがあるんだと思いますが、そのエマージングキーワードがいつ頃どうやって生まれてきたのか、誰によって生み出されたのかっていう、部分と、そのエマージングキーワードを作り出した論文とか研究チームっていうものが、その論文を満たす前に、参加前、参加中、参加後にどんな論文を作っていったのかっていうものを、 まあ、データドリブの解析をしていったということなんじゃないかということで、まあ、過去半世紀にわたる領域は生命科学、医学分野の、まあ、新しいキーワードを言い出した人っていうのは、もしくはその論文とかチームっていうのはどうやって生まれてきたのかっていうことを、分析をしてみましたと。っていうのが、基本的なメソトロジーになっていますと。で、まあ、その結果として、分析結果としては、論文の発表するためのマンパワー、まあ、マンパワーっていうか、あれですね、まあ、単独著者じゃなくて、なんか複数著者になってるみたいな、複数、話とか、単独研究者が複数研究室になってるみたいな、そういう話とか、まあ、それ以外も含めて、ということかもしれませんけども、そのマンパワーが増加をしているものの、エマーシングトピック、本当の新しいキーワードを含むような、新しい概念を含むような、論文を生み出すためのマンパワーは、実際には少なくなっていると。で、通常のエマージングトピックスを生み出すためには、特定の研究テーマへの事前参加というものが重要にはなっているけれども、ノーベル賞級のエマージングトピックスというものは、まあ、必ずしもその事前参加みたいな特定の研究テーマに いたから、メジャーラインにちゃんと載ってるからっていうものが、ないといけないというわけではなくて、まあ、ヒットは打ちやすくなるけど、ホームランになるとは限らないみたいな、そういう結果になったと。で、最後にということで、まあ、このポストゲノム時代、まあ、バイオロジーとか、生物科学の世界では、生命科学の世界ではポストゲノム時代って今言われますけども、になっても、エマージングトピックスを、生み出す研究者っていうものは、まあ、その分野に集中をしている。要は、いろんな領域に、まあ、なんですかね、まあ、メインストリームに乗って何かをするっていうよりも、本当にもう自分の研究分野を狭く深くニッチにしっかり掘っていくみたいな感じのところっていうのをやっている人が、そういうとこそがキーワードを生み出していって、まあ、そのキーワードが研究の世界、もしくは社会に認知をされていったときに、一気に、まあ、多くの人たちがそこを、まあ、本当にこうフォロワーとして動かけてくるという構図があるので、まあ、必ずしもその大きなものがエマージングトピックを生み出しているものでもないというですね、まあ、非常にこうなんかサイエンスっぽいなというか、シード VC としてなんかこうスタートアップっぽいなっていう、そういうことを思うような、まあ、そういう結果になったということですね。なので、まあこういった傾向は、まあ、論文の締めくくりとしては、過去50年間にエマージングトピックス ET を生み出して発展させてきた研究者の科学技術実践のモード転換を示すとともに、インパクトのある ET を生み出すための可能性的なプロジェクトに資金を提供することの意義を強調していますというので、結論としては締めくくられていますということですね。まあ、ここまでが、ケース記事、論文の主な内容になっているんですけれども、まあ、端的に言うと、まあ、本当に新しい、領域を作ってるってものをやってる人は意外と少数のチームだっていうですね。まあ、これなんか、どういう前提に立っているかっていうとですね、まあ、特にこの 生命科学とか医学の分野って、論文の数とか、まあ、それを研究している、まあ、ラボとかポストの数でいうと、他の領域と比べると多分30年前と比べて爆発的に増えてる。逆に言うとなんか、他の研究領域の中では、横ばいか、場合によっては縮小されているポストがないみたいな感じで、そういう、ラボとかも結構、ラボというか、研究領域とかもあったりする中で、そもそも結構爆発的に、もう全世界的にそういったポストが日本でも含めて増えてると。いう領域、まあ、なので、よく言えばすごい発展している領域でもあるし、まあ、ちょっと悲観的な見方をすると、まあ、競争環境激しい環境の中にあって、なんかそこのこうよく、まあ、日本の科学技術政策とかに対してですね、なんかこう、競争的資金みたいな感じのものとか、まあ、要は ROI が高い領域に研究リソースを追加しましょうみたいなものの、まあ、最たる例でよく挙げられるのはこの生命科学、医学分野ってよく。他の研究領域と比べると相対的にはそう言われやすい領域なんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけども。で、まあ、ただその生命科学と医学とかの領域とかで、まあ、例えばアメリカとか中国、まあ、それ以外の地域も含めてっていう海外の研究室と比べて、まあ、日本のなんかラボの、まあ、予算だったりとか環境ってものが、あんまり良くないんじゃないかみたいな感じの声っていうのは、まあ、いろんな複数のメディアだったり、毎日は日本人でノーベル賞を受賞された、先生が、まあ、自らそういうコメントを出されていたりっていうので、結構、ね、日本の科学、まあ、科学ですかね、研究とか科学っていう領域の、まあ、危機だったりとか、っていうものについては、この VC 高さも複数回繰り返し、お話をしてきた話かなと、思ってはいますと。 で、ただ、まあ、なんていうんですかね、それをなんかやる前提では、次世代シーケンサーがみたいな感じで、設備投資が一定ないと、この生命科学、医学分野で、なんか意味のある業績を効率よく作れないみたいな、結構労働集約的なことを延々とやってても、なかなかこう、研究のスピードが上がらないとか、実験だったり、その結果を出すスピードが上がらないみたいな感じのところで、まあ、その一因が予算があってのは、まあ、なくはないんだと思うんですけど、まあ、それはそれとして、うん、なんか本当のホームランってものは、まあ、ノーベル賞級のエマージングトピックスってものは、なんかもう本当にこうぶっ飛んだ仮説というかですね、なんでそうやったっていうふうに多分周りから見た、思われるようなものから生まれているっていう、こう過去からの統計とか、ビッグデータから、生み出されるものは、まあ、ヒットをですね、効率よく生み出すことにはつながるかもしれないけど、ホームランになるかっていうと、そうでもないっていうのはですね、非常にこうなんか、まあ、そういう解釈でいいのかね、若干私も研究畑じゃないんで、ぜひいろんなご意見ね、この放送を聞いていただく方が教えていただきたいなと思ったりするんですけど、私の目から見るとそういうふうに見えるという、この事実は、まあ、非常にこう、シード VC である私としてもなんかワクワクするというかですね、面白い話だなと思いますし、まあ、自分自身が投資活動をやっていく中で、まあ、もちろん科学、サイエンスと、ビジネスって、通じるところも違うところもあるとは思うんですけど、やっぱりスタートアップがやってるイノベーションとかビジネスって、根本的には結構なんか、この新規性のある科学みたいな感じの領域とか、もしくはある意味そのスケーラブルな科学みたいな感じの両方の側面の事業アイデアがあるなとは思っていて、まあ、スタートアップがね、本当に単独で自分たちでトレンドを生み出せるかっていうと、まあ、結構資金調達力とかですね、周りに対するなんか影響力とかみたいなものを、そもそもその創業者自身とかチーム自身で、持たないことにはですね、なんかこう、それ自体が起こらないみたいな、イーロン・マスクだったら起こせるけど、初めての起業家だったらそれが起こしづらいみたいな、イーロンも一番最初の起業だったら生み出しづらかったみたいな感じのことがあるので、まあ、一概にですね、こうエマージングのものだけやってればいいとまではちょっと私も VC としては言いづらいところも正直あるんですけど、まあ、でも、多分本当にバランスなんだろうなと思っていて、世の中のトレンドとか、まあ、過去の、まあ、研究的な言うと既存の研究、類似研究みたいな、先行研究みたいなものの、その研究の型に乗った上で、効率よく新しいフロンティアを作るみたいな、まあ、そういった企業が、やっぱりテクノロジー分野の企業って、なんだかんだ多いとは思うんですけども、ごくまでに、まあ、やっぱり技術と研究、科学と技術は違うみたいな感じの話だとは思うんですけど、その分野でそういうふうに使うっていう使い方は、なんか思いつかなかった。まあ、他の領域じゃ当たり前だけどみたいな、その学際、まあ、科学っぽくて、なんか学際的な研究みたいな感じのものを、やっぱりそれをなんか技術とか実世界のビジネスの分野でも応用するみたいなことっていうのは、やっぱりよくある話で、でもやり始めた当初は、なんでそんなことやってんのみたいなふうにこうですね、必ずしもなんかみんながみんなそのやり方に納得感があるとは限らない。例えば、まあ、有名な話だとですね、Google の検索エンジンのアルゴリズムって、研究の世界でもともとあるその引用とか非引用、サイテーションみたいな感じのところがベースになって、まあ、非リンクってですね、SEO の世界でよく言われているものが、今もう当たり前になっているからあれですけど、ああいうアルゴリズムを、90年後半とかですかね、Google だから、その頃にはまだなかったと。なかったというか、こう、検索結果っていうのは、広告代金をたくさん出した人が上に乗るものであってと。質が良さ、質の良さとかは、そんなのは、まあ、究極、まあ、わからないし大事じゃないからっていうところが、多分言わないけど、そういう前提が当時、検索エンジン業界にあった中で、いやいや、まあ、研究室出身の共同創業者2人からしたら、それはもうなんかね、サイテーションの数とか、インパクトファクターで分かるっしょみたいな感じの、そういうところでオーソリティという概念を作ったっていうのが、Google の一番最初の始まりだと思いますし、これはですね、とはいえなんか、もともとある程度見えてる概念を別分野で応用したっていうですね、そういう領域だと思うので、まあ、本当にエマージングなものを、サイエンス的に作って、概念で作って、それがビジネスでそのまま使えるとなったらいいなと思いつつ、結構そこのやっぱり、研究の世界でも認知を得るのに、このエマージングトピックスを生み出した、人たちが、 新しいキーワードを生み出した人が、まあ、その後の研究でも常にそのど真ん中に居続けているかって言ったら、まあ、必ずしもそうでもないっていう、こう難しさでもあるのかなとは思ってまして、ただまあ一番最初にそのなんていうんですかね、やっぱりこうファーストムーバーとして、その研究分野キーワードコンセプトを作ると、でそれが面白いというふうに気づかれていって、いろんな人たちの力とか後押しを受けながらその領域が広まっていくっていうこの過程自体は極めてなんかスタートアップ的だなと思って、面白いなというふうに思っています。で実際なんかこの研究のですね、主著者ファーストオーサーやってらっしゃる、大場教授もですね、まあ、大規模な研究チームと小規模な研究チームはなんか果たす役割が異なっているというふうになんか別のところかなでおっしゃってて、大規模なグループにやっぱりもうたくさんの利点があって、やっぱり予算が多いとかっていう話だったり、研究に使える予算がとかあったり、まあ優秀な研究者をたくさんある意味アサインできるみたいな、そういうところもできたり、あとは結局その学際的な研究みたいな感じで、いろんな視点を持っている研究者同士のコラボレーションで生まれてくるものを作れるっていう、まあ、そういう良さはやっぱり、大きいグループに大きいグループであるけど、それは小さいグループよりも優れているっていう、なんかそういう短絡的な議論であるわけではなくてと。それを育てるためのなんか一歩一歩の、まあ、学際的な研究をやるって言ってもですね、一つ一つのテーマについては、ニッチで尖ったものをやってる人たちが集まるから新しい視点が生まれるわけなので、大規模な研究チームっていうものを、まあ、構成するなのか、まあ、その周辺で独自に活動している小規模な研究グループあり続けること、その人たちが健全に活動し続けられることっていうのは研究のイノベーションを推進する上で重要であるというふうに別のところでもお話になっていますと。あとはまあ結構今回ね、この、論文のなんか面白いなというか、まあ結構海外だとよくあるみたいなんですけど、なんかイノベーションが生まれる要因に関する、研究みたいなものですね。なんかこれ社会学的なアプローチでこのイノベーションについて研究する、しかも実証主義、実証的な研究とか定量的な研究をするっていうものって、まあ日米英の比較で言うとアメリカ、イギリス、日本の順番でまあ多い、まあ、日本が相対的に少ないというふうになっているみたいでして、まあ、こう実証主義みたいな感じのものはやっぱりまだまだなんかなんていうんですかね、まあ、日本でもなんかこうかつての高度経済成長期のなんか経営とかそのプロセスとしてのこう経営列とか改善みたいなものは、その経営学系のなんかジャーナルだったり、研究雑誌は結構引用、まあ、されてきた歴史だったり、今でもか日本の経営方針、まあ、特にかつてのっていうのは寂しいところがあるんですけど、に関する、まあ、研究とかをやってらっしゃる方っていうのは、マネジメントの サディの世界では結構いらっしゃったりするんですけど、まあこう例えばこのサイエンスのっていうことだったりとか、まあ、ベンチャースタートアップのっていう領域で、この実証的にその研究をしていく、っていう、まあ、この今回の、論文みたいな、まあ、ラボの中のダイナミクスみたいな感じのものを研究するであるとか、ラボと企業のダイナミクスを研究するであったりっていうものは、そういった実証研究ってものは、まあ、ないわけじゃないんですけど、いくつかあるんですけど、ただまあ、やっぱり相対的には少ない。っていうのもあって、なんか科学的に、科学技術のための、まあ、政策の立案を、サポートするような、なんか材料とか研究をしていくっていうものが、まあ、少ないんじゃないかみたいな感じのことは、ちょっとライターベンチャーで調べてる中でいろいろ感じてまして、これが ここ最近よくね、記事にも1年、ここ1年ぐらいで本記事になるようになった、なんか競争的資金みたいな 感じのものと、まあ、それとなんか本当に基礎研究のために、まあ、研究者の待遇を保障して、まあ、本当のこうなんかベーシックインカム的なっていうんですかね、研究に専念できるような、まあ、そういった意味でなんか生活とかキャリアが脅かされない、環境を用意した上で、まさにこの小さな研究チームっていうね、この論文でいうところの、自分自身の尖ったテーマを、まあ、支援する大学とか、まあ、国の助成制度も結構今増えてはいるんですけども。あとは一部ね、ノーベル賞受賞者の大角先生がやってる大角財団みたいに、民間の財団で、そういう基礎研究をやってる研究者を支援する仕組みとかもこの数年で始まりつつある中とは言っても、やっぱりまだまだ、そこの部分でなんでそれをしなければいけないのかっていうところに対して、 なんか科学的な議論があまり、相対的にはなんか海外よりもなんか少ないというんですね。海外のその科学技術政策の、結果みたいな感じのところで、まあ、日本版 SBIR 制度みたいな、スモールビジネスイノベーションリサーチ制度みたいな感じのやつを、まあ、最終的にそのどの分野にどの助成金をいくら出すかみたいな結果を、踏まえて政策形成するということは今でもやってると思うんですけど、そのプロセスとして、これがどういう因果関係で、どういうインプットからスループットを経てそのアウトプットになるかみたいな感じのところの研究っていうものは、相対的にまだ少ない、というところもあるかもしれないので、まあ、ここはですね、文系出身の、ライフタイムベンチャーズ基本としてはですね、社会学系の大学出身で、なんていうのか、まあ、基本的には、何ですかね、もちろん、研究の道に行かなかったわけで、あれですけど、単純に好きなんですよね、こういう話をするのは、今あるので、社会科学系の一応、ど真ん中にいたはずの、人間として、まあ、そういった、なんか、社会科学の、研究者だったりとか、大学と、まあ、本当にこういうのが、バリバリの自然科学だったりとか、テクノロジーでっていうふうによく科学、ディープテックでというか自然科学系のものが、なんだかんだ7、8割ぐらい占めてるかなとは思うんですけど、まあ、文系社会科学の領域でもですね、なんか経済学応用のなんか AI 研究モデルみたいな、AI 推定モデルみたいな感じのものとかを出している会社って、とはいえ結構ビジネスの世界でも出始めてもいますし、あとはなんか気候変動みたいな感じの話って結構、なんですかね、物質的な部分は自然科学的なところだったりするんですけど、なんか人口のダイナミクスとか、消費のダイナミクスみたいなところは結構社会科学とか、その他の経済学とか、そういったところに、結構ベースの研究成果とか、なんかプロジェクションモデルとか依拠しているところもあったりするので、そういうものを、まあ、一緒に研究するっていう機会ですかね。今回本当に、ケース論文、ケース記事にしたこの論文って、本当に社会学系の研究者の方と、まあ、生命科学、自然科学系の研究者の方が一緒にやられた、本当に意義深い研究だと個人的には思うんですけど、まあ、こういうものを、まあ、研究の意味でも、もっとコラボレーションを増やしていくってこともあるでしょうし、その研究者同士が一緒にやっていくことで、まあ、それこそ、まあ、将来予測みたいな感じのものだったりとか、もしくはそのダイナミクスを作るとか、どの分野に投資をすべきかみたいな感じのモデルとかは、結構、自然科学の中だけでも、社会科学の中だけでも生まれないテーマなんじゃないかなっていうふうに思っていて、結構なんか海外の VC だとですね、なんかこう、自分たちで AI を開発したりとか、ディープテックの VC だと、ベンチャーキャピタリストじゃなくて、リサーチャーっていう職種が VC の中にあって、リサーチャーですね、もう純粋にリサーチャーで、なんか、それこそ、経済学と、他のもう一分野ぐらいで PhD 持ってる人っていうのが、投資はしないで、延々とリサーチレポートを上げ続けてるみたいな感じの VC が、ヨーロッパのディープテック VC だとあったりですね。あとは、あれなんですよね。まあ、端的に言うと、なんかディールソーシングみたいなものとかをしていく、どういうふうに案件を発掘するかみたいな感じのところに、自分たちでモデルを組んで、まあ、本当に面白い論文が出てきたみたいなことがあったりすると、アラートを飛ばすみたいなことをしていたりとか、まあ、それをやっている研究者だったり、その人の周囲にソーシャルグラフを見える化するみたいなことをやっているような、まだそれでね、完全なものができているかはあれなんですけど、データドリブンなベンチャーキャピタル活動っていうものを、データを活用して、自分たちの投資活動とか支援活動を行おうということをやっている VC も結構少なからず出始めている。っていうのがあって、まあ、日本の VC でなんかこうデータを活用してますって、多分こうデータベースを作ってるみたいなことがあったら、多分それでも相当やってる方で、それすらないところも結構多いと思うんですけど、どっちかっていうとやっぱりそこの、じゃあそのデータをどう活用するかとか、探索的なもので使うかっていう観点では、多分まだまだ我々 VC の DXY っていうんですかね、デジタル活用度合いはそんなに高くない国や地域だと思うので、イノベーションを、生み出す、まあ、その投資の、ある意味、まあ、予算配分みたいなところは、まあ、国のテーマとしてよく語られがちなんですけど、まあ、我々 VC の、民間の立場で、まあ、あとはスタートアップっていうごくね、限られた、ある意味ニッチな、そう、でも尖った、でも自分たちで、やろうと思えば、 投資もできるし、起業もできるという、そういう、まあ、根性入ったあの集団としてですね、気合入った集団でこれをやっていくっていうことをやる中で、まあ、我々がどういう領域に投資をしていくべきなのかっていうことを、あの我々自身もあの、まあ、データドリブンに示唆が得られる部分もあれば、データじゃなくて目の前にいるあの本当に尖ったエマージングトピックスを生み出す研究者、何言ってるか分かんないと、まあ、それが全然トレンドのようにも感じないと、ただすごいというふうに思う方に対する、まあ、投資みたいな感じのことを含めて、まあ、我々ベンチャーキャピタルのいいところは、あの一個一個はもちろん全部成功してもらう気で、それを信じて投資をするっていうのは我々の投資なんですけど、あのポートフォリオが組めるので、あの、まあ、全部のですね、あの投資先を全部エマージングトピックス生み出してて、新しい概念を立てるんですっていう人に投資するっていうことをあのしなくてもですね、あのさすがにちょっとそれは怖いのでっていうことで、なんかもうちょっとこうちゃんと認知がされ始めたみたいな、マーケットとしての認知が得られ始めたっていうところに投資をするっていう部分と、でもやっぱりここはエマージングなものに投資をしようよという部分っていうのが、あの自分たちの活動の中ではバランスを取れるので、あのそういう形で意味のある機会を、意味のある割合で、ご提供しながら、あの両方成功してくれと思いながら、日々支援するっていうことはできる仕事だったりすると思うので、あの科学技術政策みたいなものはもちろんすごい大事だと思いますし、その予算配分とか、まあ、基礎研究と応用研究の割合みたいなものとかは、多分いろんなあの本当に研究も議論も、あとは大きな大胆な意思決定も含めて必要とされる領域だとは思うというですね、話は、まあ、ブーメランになんか我々ベンチャーキャピタルにも帰ってきて、あのじゃあお前らの予算はどういうふうに使うんだと。あのポートフォリオに対する投資予算の配分は、それはあの意味があるものなのかというですね、耳が痛いあのフィードバックがあるかなと思ってまして、ね、我々からの話はそんなですね、あのファンドを作って 最初の3年間か4年間ぐらいで初期投資をしなきゃいけない我々からすると、いや、そういう人に出会えるのはね、限らないんですよっていう情けない言い訳とかもあったりするんですけど、まあ、でもあの多分本当両方大事で、あのその時に出会えたご縁になってすごいと思った方にしっかりとご一緒していくっていう、まあ、ある意味ボトムアップなアプローチと、トップダウンでやっぱりこういう尖り方をしている人に、もしくはもうすでにこの研究をやってらっしゃる方に、あのこの3年4年の間、投資期間ってファンドでよく言われるんですけど、その間に、投資をする努力をこっちから主体的にしたのかみたいな感じのところとかっていうのは、我々 VC の予算配分、リソース配分、ポートフォリオコンストラクションターンみたいなことを考える上でも結構あの参考になるというかですね、あのまず AI にポートフォリオを決められる世界は、まあ、来ないし、ライターベンチャーズは未来永劫そういうものを適用しないと思うんですけど、それを参考にする世界みたいなものは一定程度あってもいいのかなと思っていて、あのなんでそういうポートフォリオのリスク配分なのかとかだったり、まあ、担当キャピタリストのこう投資予算みたいなものの中で、もう事実上何パーセントかはなんかスーパーチャレンジ予算みたいな感じで、やるみたいな考え方っていうんですかね、あのこれ何なのみたいな感じの説明不能なんだけどみたいな感じのものに対して、あの担当の VC がいいと思ってるのであれば、それに全部投資したらちょっとね、あのさすがに出資者に説明がつかないけどっていうことはあっても、いやまあ投資予算の 5% か 10% はちゃんとあの攻めすぎかってぐらい攻めてるものに、やるかっていう、まあ、そういうなんか枠組みを作れていないと、結果的にこう面白いと思ってても見過ごしてしまうだったりとか、あの自分たちでそのリスクが取れないっていうふうに自分たちの行動を自己規定してしまうとかにつながったりすると思うので、あのリスクを取るために、どういうふうに、科学的なリスクの取り方が、許容されるべきなのか、そのリスクは取っていかないと、次のイノベーションが起きないのかっていう、っていうことの、なんか適切なリスク許容度みたいな感じのものを、なんか、ね、我々、あのベンチャーキャピタルに投資をしてくださっている機関投資家の方々は、まさにこう、ね、上場株の割合が何割とか、債券が何割とか、で、その中でオルタナティブアセット、ちょっと攻めた、ね、投資対象としてのオルタナティブアセットっていう中で、その一部にベンチャーキャピタルがあるっていうふうに、リスクをですね、金額的な割合で絞った上で、まあ、リスクが相当的にある我々 VC 業界の投資をしてくださっていると いうことを我々の裏にいらっしゃる方がやっているので、我々は我々で同じようにこうリスクの考え方みたいな感じのところで、取れるリスク、ここまでなら取れるっていうものを広げる努力であったりとか、そこに対して自分たちの中でも、投資はなんでうまくいったんだって話もそうですし、なんでうまくいかなかったんだっていうところも含めて、あとは自分たちの外にある、研究とかイノベーションとか、スタートアップも含めてっていうところで、データドリブンにそれを検証して、次の投資仮説とか、ポートフォリオの構築方針に生かすみたいなこととかを、結構壮大な話だなと思いつつも、しっかりとやっていきたいなと思っている今日この頃でございますと。はい。ということでですね、すみません。ちょっとだいぶ今回長めにお話してしまいましたが、このあたりで VC と扱つ、締めさせていただきたいと思います。それでは皆さん、本日もありがとうございました。金曜日ですね。今週もしっかり最後まで頑張っていきましょう。いらっしゃいませ。